本日私たちにくださる神様の御言葉は創世記一章三節から五節です。神は仰せられた。光があれ。すると光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇とを区別された。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第一日。アーメン。今日はイースターです。主の復活が信徒の皆さんの生活と家庭に誠の希望となりますよう心からお祈りいたします。人生を歩む中で時々進むべき方向を見失うことがあります。そのような時、私たちは戸惑いを感じることがあります。ドラマスカイキャッスルの中にはタレントのチョン・ジュンホーさんが演じたキャラクター、カン・ジュンさんのこのようなセリフが登場します。母さんが勉強を頑張れと言って学力試験で全国1位になり、母が医者になれと言って医学部に行き、病院長になるために努力しながら自分の子供だとも知らずにヘナを殺してしまったじゃないですか。私がこうなったのは母さんのせいです。年も40になろうとしているのに、どうやって生きていければいいのかもわからないやつを作ったのは母さんです。この内容の中で一番胸に残ったのは、年も40になろうとしているのに、どうやって生きていけばいいのかもわからないやつを作ったのは母さんですという部分でした。そばから見れば有名な病院の医師という肩書きを持ちながらも、実際の彼の内面には人生をどう生きるべきかわからず恐れている子供がいました。母の助けなしには一つの決定を下すことも難しく、ただの殻しかない人生を歩み、後悔する人生を歩んでいったのです。では私たちはどうでしょうか。これまで歩んできた自分の人生が殻は華やかでも内面は空っぽで虚しいと感じたことはありませんか。また多くの人が尊敬する道をただまっしぐらに進んできた中、振り返ってみたときにこの道が自分の道ではなかったことに気づき後悔したことはありませんか。では私たちはどのような人生の目標、方向を持って生きていくべきでしょうか。今日の本文を通して一緒に見ていきましょう。創世記一章三節です。神は仰せられた。光があれ。すると光があった。神様は初めの日に光を創造されました。その際に使われた方法は命令と宣言でした。ここで私たちは3つの表現に注目する必要があります。それは仰せられた、あれ、あったという表現です。これらの表現は神様が言葉によって世界を創造されたことを示しています。言葉には力があります。言葉は単なる空気の振動から生じた音ではないからです。言葉はある存在の心、考え、意思を伝える道具です。そのため言葉はその言葉を述べる人の能力と権威によって力を持つようになります。また言葉はその人の影響力の中で力を持ちます。軍隊では参謀総長の一言で彼に従うすべての兵士を動かすことができます。またコンピュータープログラムを作る開発者はコンピューターの言語を通じてコードを作り、それを使って自分が設計したプログラム内で望むことを実現することもあります。これと同じように創造主である神様の言葉は全能な力と権威を持ち、全宇宙にその言葉の影響力と力を及ぼすものです。神様は言葉で万物を創造されたばかりでなく、また統治されます。これがまさに神の国です。ですからエデンから追放された人類が再び場所に縛られずに神の国に属する方法は、神様の御言葉に従う信仰を回復し従うことです。 そのため旧約聖書と新約聖書のあちこちで語られている神様とその御言葉に信仰によって従う人々の姿が続けて現れています。ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行った。アブラハムは主がお告げになった通りに出かけた。そこでモーセとアロンはそうした。主が彼らに命じられた通りにした。新約聖書も同じです。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りに好みになりますように。ノア、アブラハム、モーセ、マリアといった神の民は神様の御言葉に従う人生を生きることで神様に属しているということ、つまり神の御国の民であることを見せています。ある人は完全に神に従う人生は屈辱的だと感じたり、自由を奪われるものだと考える人もいます。しかしこれは神に対する誤解から生まれたものです。イエス様は人々を支配する暴君のような指導者ではなく、その民のために自らの命を捧げ、またその民の汚れた足を洗ってくださる王でした。また悪はその影さえ許されないものでした。ですから神の善意と愛を知る民はその恵みによって喜び、その言葉に従うことを喜びのうちに行うんです。それが自分のために最も良い道であることを知っているからです。それでは私たちはこの時間、自分が生きる生活振り返る必要があります。私たちは神様の御言葉にどのように反応しているでしょうか。神の御国の民としてその御言葉に従って生きていますか。それとも私たちは自分の欲望や世俗的な価値観に従って動いているでしょうか。もし自分が神の御国の民なら、必ずその言葉に従って生きること、またその言葉に応答することが生活の原則とならなければなりません。ダニエルを除去しようと彼を妬んだ者たちは、誰でも王以外の神や人に祈りを捧げる者を獅子の穴に入れると王の勅令として定めました。ダリウス王が統治する全地でこの知らせが広まり、すべての人が祈りを止めたはずです。しかしダニエルはこの事実を知っていながらも、普段通りに家に帰り、上の部屋に上がって窓を開け、いつも行っていたように一日三回ずつひざまずいて祈りを捧げました。彼が窓を開けたのは自分の主が誰であるかを世界に宣言する行為でした。今の私たちにとって窓を開く行為は、小さくは一日三回誰と食事をすると関係なく食前の祈りを捧げることかもしれませんし、他の人が信号を無視するときに静かに待つことなど、私たちが生きる世界で不条理で不当なことに立ち向かい、真理の側に立ち、一緒に苦難に耐えることなどが含まれます。これらすべての姿を通じて、私たちの主が誰であるかが世界に宣言されます。次に創世記一章四節の前半を見てみましょう。神は光を見てよしとされた。神は光と闇とを区別された。私たちは光について太陽に限定して考えることがあります。この光は第4日に創造された太陽とは異なる存在的な光です。宇宙には太陽の光以外にも数え切れないほど多くの光が存在します。では神はどのような目的で光を創造されたのでしょうか。まず第一に、神様は光を通じて生命に必要なエネルギーを伝える役割を与えられました。特に太陽が放つ光は地球に住む生物にとって元となるエネルギーを提供します。地球に到達する太陽のエネルギーは、様々な気象現象や 海流を引き起こし、エネルギーの循環と地球温度の維持効果をもたらし、その過程で生物が生きる環境が整います。また食物連鎖の最下層にある緑色の植物は光を利用して栄養を自己生産し、生成し、この光合成こそが全ての生物に光エネルギーを生命エネルギーに変換する最初のステップであると言えます。したがってこの光は神様が全ての生物にエネルギーを与えるために創造された見えない命の紐です。また光を通じて私たちは物事を識別できます。人間に見える光を可視光線と呼びますが、その光を通じて神様は私たちが世界を見つめ、神様が創造された宇宙の美しさを眺めることができるようにしてくださいました。このように神様は光を創造された後、良しとされました。良しとされたというのは、光が神様の創造目的を完全に反映した状態であることを表しています。光は非常に早く美しく全宇宙を動かし、エネルギーを伝達する配達人であり、また神様が創造された全ての世界を照らし、後に創造される人間に神様の創造世界を目に見える世界として示すための灯台となったのです。この光は今もなおその役割を黙々と果たしています。しかし光とは異なり、神様が見て喜ばれた人間は神様のため息を引き起こす存在となりました。罪を犯した人類は神様が見て喜ばしい状態、すなわち神様が創造された神の姿に似た管理者としての姿ではなく、自己中心的な欲望にとらわれた自己中心的な存在として生きるようになりました。それどころか神の民であるイスラエルの民たちでさえも同じでした。詩式を見ると、人々が各々自分の見解に従って行ったと繰り返し言われています。これは神様の言葉ではなく、自分の考えに従って、つまり自分たちにとって良いと思うように世俗的な価値観に従って判断し行動したことを意味します。その方向性はまさに悪魔がイエス様を試みる際に使った肉体の欲望、目に見えるものの欲望、世の称賛と同じです。肉体の喜びや見栄えの良いもの、他人に自慢できるものに私たちの人生を浪費させ、最終的にはそれらの選択は人生を後悔させます。なぜなら私たちの人生は自分自身や他人ではなく、永遠の神様に対して最終的な人生の審判を受けることになるからです。それでは今の自分の人生は神が見て良しとされる人生を送っていますか？それとも自分の欲望や他人の視線で良いと言われる人生を送っていますか？もし私たちがまだ神様の支配の下で生きていないのなら、世俗的な欲望の枷から抜け出し、イエス様を主とし、聖霊の力によって神様の言葉に従う聖なる人生を取り戻すよう祈らなければなりません。4節の後半から5節です。神は光と闇とを区別された。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり朝があった。第1日。神様は光と闇を分けられました。そして光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれました。昼は光で満たされた時間であり、夜は光のない闇に満ちた時間です。こうして神様は光を創造され、光が影響を及ぼす時間を区別され、闇の時間も区別されました。その後も神様の創造には多様に区別されたことで存在を分けられた姿を見せてくださいます。光と闇を分けられた神様は、水と陸を分け、生命を種類ごとに分けて創造されました。こうして神様は それぞれの存在に独自の特性を与え、それぞれが独自の役割と美しさを持つようにされました。光は万物を活性化させ、エネルギーを供給し、闇は休息と回復を提供します。特に多くの生物は夜に休息し、昼間に活発な生活を送るためのエネルギーを蓄え、再び一日を生きる力を得ます。昼と夜のリズムによって、すべての生命はその周期に合わせて生活を調整し、バランスを保って生きるようになりました。しかし現代では多くの人々が電気を利用して人工的な光を作り出し、夜を昼と同じように使っています。その結果、時には夜通し活動したり、映像を見たり、スマートフォンを使用したりして、神様の意図と目的を失い、昼を昼らしく過ごせない結果をもたらします。私たちは光で作られた昼と、光のない作られた夜の秩序をよく理解して活用する知恵がなければなりません。神様はこのように世界のすべてのものに多様な個性を与え、区別されるように創造されましたが、人間はその区別を認めず、その壁を壊すことが多々あります。特にポストモダンの時代を生きる人類は、絶対的な基準を壊して神の創造原理や秩序まで壊してしまう時代を生きています。家をリモデリングするときに安易に壊してはいけないものがあります。それは建物を支えている柱、もしくは耐力壁といいます。これらを壊すと建物自体が危なくなります。このように時代が変わり、時代精神が変わっても、神様の創造原理や秩序は人類の生活を支える柱のような存在であり、これらを壊してはより良い世界を期待することはできません。ですから時代が変わり、人々の考えや思想が変わっても、クリスチャンは自らの生活の基準を神様の御言葉に置くことを諦めてはなりません。むしろ岩の上に築いた生活を通して、何が真実であるかを明らかにする証人でなければなりません。今日私たちは神様が光を創造された過程を見て、御言葉によって創造され支配される神様に出会いました。これはこの地上に降りてきた聖なる神であるイエス様にも同じように適用することができます。イエス様が言われたことに作られた者たちが反応し従います。それゆえに風をに命じて止めることができました。ですから作られた私たちは主の御言に従わなければならず、主がご覧になられて良しとされる生活を送るだけでなく、必ず成就されるその言葉に私たちの生活を織り込まなければなりません。イエス様は復活について繰り返し述べられましたが、その言葉を受け入れずに復活された主を待つことができなかった弟子たちのように、私たちも同様にその言葉を信じず、待たず、応答しないことで与えられた御言葉を逃す人生になってはなりません。ではイエス様が私たちに与えられた、成就されなければならない約束の御言葉は何でしょうか。ヨハネの福音書6章40節です。事実、私の父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。イエス様の復活が福音である理由は、その復活が死を打ち勝ち永遠の命へと通じる最初の実りとなったからであり、その復活が私たちの復活の証となるからです。私たちもイエス様のように再び生き返り、朽ちることのないものを身にまとい、新しい体と命を授かることになります。ですから私たちは必ず成就される主の御言葉に従って、私たちの希望と復活とキリストの再臨に置かなければなりません。そうしなければ 自分の欲望や他人の目に映る生活を選ぶことになり、悲しみの中で後悔する瞬間を迎えることになるからです。私には一つの希望があります。その希望は、私の肉体の両目を閉じ最後に息を引き取ってから、いつか神様の時に主の御声を聞き、変えられた肉体の目で主を喜び迎える希望です。この希望は、この世の一過性の希望と比べることができず、どの人生の目的とも比べられない聖なる希望であり、何よりも確実で必ず成就される希望です。この希望を込めて、私たちが告白する使徒信条の最後の告白で説教を終わります。体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お祈りいたしましょう。父なる神様、この世界の数え切れないほどの命を生かすために、光の道を築いてくださった神様の愛に感謝します。今日私たちはその光の実りを通して食べ飲み生活を送り力を得ます。また神様が創造されたその光を通して、神様が創造された自然の中で現れた神様のお力と腕を見つめます。そして昨夜闇の時間を許してくださり、その中で安息と回復の恵みを受けました。しかしこの驚くべき贈り物を受けたにもかかわらず、私たちの人生は神様の御言葉の柵を超えて、神様が見てよしとされる生活ではなく、人の目によく見える生活を選び、創造の父をさえ忘れることがあったことを告白します。この時間、私たちの心からあらゆる闇と混沌と偽りを追い出してくださり、主の約束された御言葉に私たちの人生を織りなしていく恵みを与えてください。そしてこの地上での最後の瞬間に、私たちを再び生かしてくださる復活の約束に希望を持ち、私たちの魂を信仰で天の父の御手に委ねる主の人として生きることができるようにしてください。いつか神様の見舞いに立つその人生の瞬間を見つめながら、今日一日の生活も神様が見てよしとされる人生を生きることができるように、私たちを保たせてください。イエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。